人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木ひろゆきさんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、また会いたくて。
テーマ曲、五木ひろゆきさん作詞の歌の旅人、松原健さんの歌でお聴きいただきました。スタジオに作家五木ひろゆきさんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
歌の旅人2年目に入りまして、2年目の最初が鹿児島で、今回は静岡ということになります。はい、静岡っていうとみかんとかお茶のせいでしょうか、温暖な地というイメージが私はあるんですが、
私はまあ神奈川県なんですけどね、あんまり近いんでね、なんかこう静岡といっても地方っていうよりは首都圏の一部のような感じがして、改めて静岡のことをちょっとこう振り返ってみて、あれこういう土地だったのかとか、こういう人がたくさん出てるのかとか、ちょっとびっくりしましたね。
はい、静岡ってこう東西に長いんで、
そうです、
そういえば静岡なんだけど、
はい、
一つに考えてないなと思ったりもするんですけれども
ね。あれ東名高速をずっと車で走ってますとね、静岡って長いんですよ、とにかく。
はい、
で今度新東名が、まあ、できましたけども、新幹線の駅が一つの県内で一番多いのが静岡県だっていうふうに聞いてね、あそうかってびっくりしましたけどね。
あそうですね、うん、よく考えたらそれだけ東西に長いっていうことですよね。何、うんうん、ですか、電気ですとか新聞の地方版も東部版、うん、西部版、中部版とか分かれて情報発信してるくらい東西に長いみたいですよ。つまり
同じ県の中でもちょっとこう気質というか文化的な風土も違うんでしょうね。
らしいですね。本当のところは分かりませんけれど、県民性ってどうなのかなって見てみたら、男性は、やっぱり東部と西部で違って、東部はどっちかっていうとおっとり、で西部は行動力とか、それからハングリー精神があって、浜松に行った時によく聞いた言葉が、やらまいかっていう言葉なんです。
それは西部に当たるわけですね。
西部で、浜松ですからね。なるほどなるほど。西の方で、やらまいかっていうのはとりあえずやってみて、ダメならまた考えればいいじゃないと、とても気に入っちゃったんですけど、これは西部。
やらまいか。
はい。で、なんか女性は活動的でさっぱりして、割とこう、男っぽいって言ったら変なんですけれど、あまりこう腹に溜めない、スカッとした人が多いって書いてありました。
なんつったって普通は奥に自慢っていうのをしますでしょ。でもね、富士山とかね、そういうのはもう奥に自慢もする必要もないっていうそういうところですよね。
確かに、
さっき地元の人からちらっと聞いて、京都の方から数えてね、西部、中部、東部、伊豆っていうふうに言って、西部、東部、中部、そして伊豆っていうと、伊豆だけなんかこう別の独立共和国みたいなイメージがあるけど、多少ね、静岡っていうのと伊豆というのとは雰囲気が違うところがあるみたいですね。
それぞれ独立してイメージしますよね。伊豆っていうと温泉とか、
まあ大県ですからね、大きな県ですから、いろいろ違うのは当然なんですが、人材も多岐にわたってたくさん出てるんですけど、歌も静岡県いろいろありますね。
あの 静岡出身の歌手の皆さん、うん、本当にたくさんいらして、はい、例えば健直子さん、健直子さんは伊豆なんですよ。
あ、伊豆なんですか。
そうなんですね。知りませんでしたが、はい、健直子さんの歌で一曲お聴きいただきましょう、はい、作詞麻生恵子、作曲辻畑哲也、冬のカトレア海岸。
そして私たちは窓辺の席で冬のカトレア海岸を見つめている。去年の今頃は奇跡を信じ、真珠のピアスをなくすほど抱かれてた。一年の後が安らぎを選ぶ、一年の後また孤独へと戻る。奪いたくて愛したんじゃない、静かです。
冬のカトレア海岸、健直子さんでした。
聞いてると気持ちがホッとしますね、
はい、
くつろいで、
も
う僕もいろいろ新聞の連載とか小説を書くときに、相方って言うとおかしいんだけど、挿絵画家の方に絵を入れていただいて、絵に支えられるってことがすごく多いんですけどね。あの村上豊さんっていう画家と本当によくコンビで仕事してきたんです。村上さんはやっぱりあの静岡の方で、
はい、
なんか人柄がね、もうゆったりしてるんですよね。穏やかでいつもこうなんか動じないで、ですから確か作家の井上靖さんもご縁があったと思いますね、静岡には。
そうですね、うん、はい、井上靖さんも湯ヶ島で代々お医者さんをやってたお家柄だそうで、生まれたのは正確にはここではないんだけれど、ほとんどそこで過ごされた。
なんか旭川の方なんだけども、
はい、
静岡にご縁のあった方ですよね。
そうそうそう、
記念館かなんかがあるんでしょ。
そうなんですね、
随分井上さんにお世話になってね、
はい、
いろいろエピソードもいっぱいあるんですが、またの機会にお話をしましょう。
よく会われてたんですか。
もうしょっちゅうお会いする機会が多かったんですけどね。ペンクラブの会長をやっていただいた時に僕らが頼みに行って、まあ、クーデターではないけども井上さんを担いで会長に になっていただいたことがあって、はい、それ以来ずっといろいろ金沢の泉鏡花文学賞とかねお世話になったんですけど、温厚で言いながら芯の強い人で、金沢の志向時代には柔道部で随分活躍したというか、話題の多かった方なんですよね、
はい、
ですから静岡の方は、まあ、九州のこうぶばった感じではなくて一見非常に温厚なんだけども、実はなかなか腰が座ってるというそういう印象がありますね。
井上靖さんの作品も筋が通ってる感じがしますよね。
静岡は何つったってお茶とか、昔ではね、清水の茶の町っていう教格、日本で最大の教格の産地ですからね
産地ね、はい、確かに人気のある教格ですよね、次郎町。
私ども子供の頃には、私の父親が浪曲好きだったもんですから、はい、広沢虎造の森の石松伝なんていうのをね、もう子供心の中に全部覚えるぐらいよく聞いてたもんですけど、
はい、
旅行けば清水のなんとかは茶の香りって、名題なり東海道名所古跡の多いところなんていうね名文句がずっと続くんですけども、
はい、
そんなことで静岡は印象に残ってますね、
はい。私子供の時覚えて、飲みねえ食いねえとかそういうのありましたよね
ありました、ありました。
だから豊かな土地だから、そういったこう、太っ腹なところが、
飲ませろ食わせろじゃないんだよね、
そうそうそう、
どうぞどうぞってどうぞどうぞっていう、ね、そういうところなんでしょうね。
いいですね、温泉もたくさんあるし、ともかく静岡は宝がいっぱいあるなという気はしますね、はい、富士山もおっしゃるように、日本一の山を持ってるわけですから、
まあお茶は有名ですけどね、日本一お茶の畑の多いところってのは当然なんですけども、昔は私の郷里の福岡県の八女という、八女郡といっても当時は田舎の田舎の本当田舎なんですけども、お茶はいいお茶が取れたんです。それで私の親戚や母の実家も全部お茶の栽培などをやってたんですけど、みかんとお茶で暮らしてたっていうところなんですが、その当時はね、八女のブランドっていうのは全然まあ信用がないもんですから、静岡へ送り込んでね、それで静岡のブランドとして世に出てたんですよ。
そうですか、
それがいつ頃からか、その八女というその名前を周りに世間に受け入れてもらえるようになって、最近ではやめブランドっていうのはもうなんか結構ね、お茶では格調のあるお茶ということになって、はい、ちょっとこう鼻が高いんですけどね、
いや悔しいと思った方がなんとかブランド化したんですね、
やっと独立を果たしました。
でもそれだけ頑張らなくても静岡はブランド化してたから、
ですから夜は大樹の陰ということで静岡に寄っかかって、やめのお茶もね細々と生きてたんですけども、最近ではやっと一人前に育ったというこういう感じなんでしょうね。
そうなんですね、静岡いろいろある宝の一つが温泉なんですが、
はい、
湯の町エレジーっていうああいう温泉の
懐かしい歌だな、
歌を聞くと静岡のあの辺の風景が目に浮かびますね、
これは伊豆ですけどね、
はい、
大見敏郎さんという方が戦後歌って、もう本当に大ヒットしたんです。で当時は私ども中学生で、銭湯に行くときにこう手ぬぐいと石鹸と洗面器を持って行くんですけど、行く途中必ずその湯の町エレジーを歌いながら、
はい、
伊豆の山々月が湧くっていうね、これもギターの伴奏が最初に入ってるんですけど、当時は流しという町々をこう回って歩いてお客さんのリクエストに応じる演歌師がたくさんいたんです、
はい、
その流しの人たちの本当に定番がこの湯の町エレジーで、もう日本中に本当によく歌われた歌です。今日はちょっと一風変わった元歌のその大見敏郎さんではない歌で皆さん方に聞いていただこう、こういう趣向なんですが、
はい、美空ひばりさんですよね、はい、ではお聞きください。作詞野村俊夫、作曲古賀政男、湯の町エレジー美空ひばりさんです。
山々月
湯の町エレジ、美空ひばりさんでした。
これはもう大見敏郎さんのなんというか代表作なんですけども、最初にその古賀政男さんが立ち会って吹き込んだ時に、僕はコロンビアで聞いたんですけどね、あの伊豆の山々っていう、それがメロディーに寄せて歌う時にどうしても「い」がねはっきり聞こえなくて「図の山々」って聞こえるっていうんで、何度も何度も撮り直して、うん、でその当時は撮り直すったってオーケストラと歌い手さんは一緒ですから、あの歌い手さんが「もう一度」っていうたんびに「すみませんすみませんすみませんすみません」ってみんなにこう謝って歩いてもう一遍撮り直して、それでもね「伊豆の伊豆」って「い」がねはっきり聞こえないっていうんで随分ダメを出されて、その時結局撮れなかったみたいなこと言ってましたね。改めて撮り直したって。ってましたね。
そうですか。
そんなエピソードもあった古賀政男さんの名曲中の名曲の一つですね。
今の時代じゃ考えられないエピソードですね。その伊の字なんですが、
うん、
今テレビ普通にありますけど、テレビの父と言われている高柳健次郎さんが浜松の出身でいらっしゃいます、
ね。浜松の方はなんかこう発明家とかいろんなそういう人が続々出てるところですよね。機械工業に強いというか、
はい、楽器の生産ですとか、ハイテク産業もあのあたりは、オートバイとか
ね、
そうですよね、
そうです、ホンダとかいろんなもそういう、
技術系のそういう方がもう昔から出る土壌があったってことですかね、
うん、そういういわゆる静岡の西部になるんですかね、
西部ですね、西部ですかね、浜松、
そっちの方と、それからあのこれ伊豆、伊豆はね、あの昔は源頼朝がこう流されたりして、伊豆ってのは奥深い山深いところっていうイメージがありますでしょ、
はい、
ただねここにはあの、まあ、伊豆の踊り子をはじめとして天城越えだとか、
はい、
もういろんなそういう物語がすごくたくさんあるところでね、うん、そういう伝説とか物語とか文学の舞台になっているとか、あの何ですかあれ、三島由紀夫さんなんかもすごく伊豆のことを愛してて、夏にはよく下田へ投入されていたそうなんですね。それで下田はまあ例の東神尾基地で有名ですけども、これももう映画もありお芝居もありってことなんですが、あそこはね伊豆急で行って、それで途中のその伊豆の手前の駅の方で降りてちょっとこう車で走りますと上原美術館っていうのがあるんです。で上原仏教美術館っていうのがあって、その隣に上原近代美術館っていうのがあるんですけども、案外ねガイドブックなんかにも載せてないんですよ。
知りません。
ところがねこれはすごくいい美術館で、もう美術館の小さな雰囲気もよし、それからコレクションももうドガとかね、セザンヌとかルノワールとかね、あのルドンとかね、もう名画がいっぱいあってね、ちょっと一遍はぜひ足を運んでみたい、
はあ、
隠れたいい美術館ですね。熱海は美術館たくさんあるんです。あのモア美術館なんかも有名ですし、ぜひその上原近代美術館というところをむしろその探して訪ねてね、いらっしゃるといいと思います。三つくりというところがあって、そのちょっと奥の方なんですけどね、これはもう本当に僕もびっくりしました。
そうですか。伊豆って小さな美術館たくさんあるんで、
そうなんですね、
逆に宝が埋もれていて探すのが楽しいですね、
それとか、まあ、下田は黒船祭りとかね、いろいろ雰囲気のある町なんですよ、
はい、
非常に古風なあの町並みと漁師町の活気のあるところと、それからあのジャズラーメンなんていう変わったあのジャズをかけてるラーメン屋さんとかね、いやライブハウスでラーメンを出してるのかどっちか分かりませんけど、そういうところがあったり、はい、それからあの夏のちょうどお盆の頃に下田でお祭りがあってね、太鼓祭りっていうんでしょうか、ものすごく羊蹄して活気のあるお祭りが昔は羊蹄してあってたらしいんです。今はもう割と早く終わるんですけども、それでも三島由紀夫さんなんかね本当に楽しみにしてそのお祭りを見に行ってたそうですから、
そうですか、
これも僕もね1回か2回くらい行ったんですけど、
はい、
本当に迫力のあるまあいいお祭りですね、
見たいですね、でその時には三島由紀夫さんがいつも見てたんだなと思いながら見たいです ね、
ですね、
あの今食べ物の話出ましたけど B 級グルメと言われるものが最近ヒットしてて、
うん、
富士宮焼きそばですとか静岡おでんとか、
うん、
いろんなものを作り出す土地柄でもあるのかもしれませんね、
うん、おでんね、
うん、
そうなん
です、食べたことないんでわからないんですけど、うん、B 級グルメの発祥の違いたくさんあるそうですよ、うん、本当に 宝がありすぎて何から触れていいか分からない
くらいですね。そうなんですね。お国自慢する必要がないくらいのそういうところですね。
そうですね。あの出身者もたくさんいらっしゃいますが、浜松の鶴田浩二さん、ま
あ、鶴田さん浜松なんですか。
生まれたなども違うみたいなんですが、随分苦労されて、ご両親と別れて親戚に預けられてという中で、一応あのふるさとは浜松とおっしゃってるんです
ね。最初はね、とてもモダンなあの二枚目役としてスタートしたんですが、そのうちにあの人気映画のブームが来た時に、
はい、
高倉健さんとかね、池部亮さんとかと一緒に人気映画に出身して、でちょっともう一時代を隠した、うん、そういうあの映画スターですね、
はい、
あの僕なんかよく覚えてますけど、やっぱり歌うスターって昔からすごくあったもので、それのやっぱり先駆けでしょう。ですからあの
町
の
高田浩吉さんが一番目の
男性、同じタイプですよ。
その弟子筋だそうですね。
あのサンド一番とかね、
そうそうそう、
うんうん、いろんなそういう大ヒット曲がありますが、ちょっとその後半の方の、
はい、
その人気映画時代に活躍してた頃の鶴田さんの歌を聞いてみたい気がするんです、
はい、では傷だらけの人生をお聞きいただきましょう、はい、作詞藤田正人、作曲吉田忠、鶴田浩二さんの歌で傷だらけの人生。
古いやつだとお思いでしょうが、古いやつこそ新しいものを欲しがるもんでございます。どこに新しいものがございましょう。生まれた土地は荒れ放題、今の世の中右も左も真っ暗闇じゃござんせんか。何から何まで真っ暗闇よ、筋の通らぬ言葉かり、右を向いても左を見てもバカとアホの絡み合い、どこに男の夢がある。
傷だらけの人生、鶴田浩二さんでした。独特の雰囲気ですね。
自分のことで恐縮なんですけど、戒厳令の夜という小説を映画化した時に主演してくれたのが鶴田さん、
はい
はい、晩年の方が本当に渋くていい俳優さんになりましたね。
本当ですね、私も大ファンでした。あの静岡の出身者の話に戻るんですが、
あ、桜桃子さん、
はい、
そうでしたね。
そうなんです、あの桜桃子さん、ちびまる子ちゃんですけど、はいはい、あの中に出てくるあの健太少年というのが、うん、清水エスパルスで大活躍した清水健太選手、
あ、
同じ学校の同学年だったそうなんですね。あの漫画でいうと桜桃子さんですけれど、作家でいうと浜松出身で嵐山幸三郎さん、
あ、嵐山さんね、
はい、
はいはい、確か村松智美さんが嵐山さんととても仲がいい、
あ、やはり村松智美さんも静岡の清水区ですけど静岡市になりましたね。
僕は行ってびっくりしたんですけど、清水に呼ばれて行って、今度から清水がね区になりましたって言われて、それは残念だねって言ったことがあったんですけども、まあ近代的な合理化は進めるのはいいんですけども、なんか寂しい気もしないではありませんね。
ですね。あの嵐山さんと村松さんはよく友達だったんですか。
あの非常にね、今でも泉教科文学賞の選考委員も2人とも同じに勤めてくださってるし、よくあの、カウンターでね、お二人でお酒を組み交わしたりしてる仲みたいですね。
そうですか。同郷だから話も弾むかもしれませんね。古いとこでは十返舎一九、この名前も上がってましたね。静岡さんだそうですね。あとあのリングとかラセンターのちょっと怖い映画がヒットしてますが、
うん、
海外でもヒットしてますが、その小説を書いた鈴木浩二さんが浜松で、 あと森陽子さん伊東だそうです。
あ、 そうでした。森さんそうだったね。あ、確か伊豆の方ですよね。
伊東ですね。
伊東ですか。そうですね、あ、はい、あ、なるほど。
はい、
うーん、大らかなところがその確かに伊豆出身と言われればなるほどっていうふうな感じがしますね。森さんね。
あと伊東出身で、あの下田景樹さん、
うんうん、
それから詩人で言うと、
これも変わってるな。
あ、そう、ちょっと変わってますね。あと詩人で大岡誠さんが三島出身だそうです。
はい、あ、そうなんですか。
それから映画監督の木下圭介
さん、はい、木下圭介さんはご兄弟に木下忠治さんという有名な作曲家の方がいらして、
はい、
日本の戦後の歌声運動を支えた芥川さんとか前住さんとか、その中のサンバガラスの一人だったんですけどね、うん、木下忠治さんは有名な喜びも悲しみも幾年月っていう、ああいうポピュラーな曲も書きになった方ですけども、
はい、
僕は木下さんと一度お仕事をしたことがあって、ちょうどベトナム戦争の真っ最中だったんですけどね、後のいない村という題名の歌を木下さんに曲を書いていただいて、今でも覚えてるんですが、手元にありましたら聞いてみたいな。
はい、カートのいない村、
はい、
私も大好きな曲です。お聴きいただきましょう。作詞五木ひろゆき、作曲木下忠治、藤野弘子さんの歌でお聴きいただきます。鳩のいない村。鳩のいない村、藤野弘子さんでした。いやー、なんかしみじみしますね。静岡って宝の山でお伝えしたいことが多くて困ってるんですが、俳優さんもすごくたくさん出てらして、
はい、
先ほど歌を聞いていただいた鶴田浩二さん、里見浩太郎さん、柴田恭兵さん、浅地陽子さん、市毛良枝さん、長澤まさみさん、藤真奈美さん、岸本佳代子さん、加藤健一さん、加藤剛さん、もう言い切れないくらい
上げているとちょっと大変なくらいたくさん人材豊富なところなんです ね、 ね、
あと歌の世界でもジャズで鈴木茂子さん、
うんうん、
それからチューブの前田さんとか久保田俊信さん、あ、健直子さん聞いていただきました。ピンクレディのお二人もそうですし、
それはもう静岡ですね、は
い、ですね。本日スタジオにお越しいただきました、この番組のテーマを歌ってくださっている松原たけしさんが、はい、やはり静岡出身、袋井の出身だそうですね。ようこそお越しくださいました。
どうぞよろしくお願いします。
どう
も五木先生、すみません、
しばらくでした。
いつもありがとうございます。
ねえ、袋井出身、袋井ってどんなところなんですか？
はい、宿場町でして、東海道53次のどちらから数えてもちょうど27番目、ど真ん中の宿場町として、 もうお茶も多いですし、あのマスクメロンなんかも有名で、はい、
あの以前松原さんから何かのお礼にメロンいただいたことがあるけど、きっと袋の
覚えてくださってます。ありがとうございます。
そうですか。
特に静岡のメロンっていうのは高級品なんですよね。
そうですね、
味がいいと言われてました
毎晩っていうか、いつもこの録音の時にイントロとエンディングで松原さんの歌が流れるでしょ。本当にこの歌はね、まあ手前味噌で申し訳ないんだけど、すごくぴったり来てるんですよ、
はい、
だから本当にいいあの歌がこのテーマに入ってきたなっていつも毎回聞くたびに思うんですけどね、
はい、
あの本当によかったね。
こちらの方こそ本当にあのこの僕も本当に毎回楽しみに聞かせていただくんですけども、その五木先生の語りといろんなお話の前に毎回こう自分の歌が流れてくるっていうのは本当に夢みたいで、なんかこうほっぺたつねったりしているんですけれども、
あの本当に光栄です。全国北海道からね九州までどこへ行っても、はい、あのテーマソングの話は出るんですよ。
そう、あのリスナーの方が、
イントロいいですねとか言ってね、皆さんがおっしゃってくださったら、
松原武さんの声が綺麗ですねって、うん、よくリスナーの方がねお便り
で書いてくださる。普通松原さんの声っていうのはちょっとエンデルボイスっぽい、あの澄んだ高い声なんですけども、この歌に関して言うと、うん、ちょっとこう、ね、柔らかく発声しているところがすごく合うんだと思う、
はあ、やっ
ぱり真夜中の声になってるよね、はあ、耳にとても心地よく聞こえる音になってますし、あのいつも本当に感謝してます、
いやこちらこそ本当にあの NHK の歌謡コンサートで一度歌わせていただいたら、あの深夜便の大ファンの皆さんが、あ松原君ってこんな顔してたんだそんな声もいただきました。
そうですか、はい、あの静岡の話をずっとしてたんですけれど、はい、静岡県民として聞いてて、はい、どんなことを思ってらっしゃいましたか。
そうですね、あの静岡県民っていうと、うん、なんかほのぼのしていて、うん、ハングリー精神がないってよく言われるんですけれども、自分自身はこうあるつもりなんですけれども、なんかそういうふうに見えないでしょうかね、うん、先生
内側に秘めているんだと思いますね。ですから例えばもうすごく豊かな人が、うん、そのことを自慢するとちょっと嫌味に聞こえますけども、静岡はやっぱりそういう自慢するとキリがないっていうくらい自慢するものがたくさんあるところですから、それを内側にこうちょっとこうしまい込んでね、そこがひょっとしたらハングリーでないっていうふうに言われるのかもしれませんね。
でも松原さんとお会いしててもこうゆったりとしてて、おおらかでガツガツしたとこがない、それはやっぱり魅力じゃないでしょうか
それは絶対そうですよ、
うん、
絶対その方がもう大きいスケールに見えるから、
ね
え、うん、いいと思いますね。
松原さんのようなタイプって言ったら変なんですけど、静岡の方多いんですか、はい、
そうですかね、
まあ、一般にそういうふうに見られがちだよね。
そうですね、
静岡県、あ日当たりもよくって、
はい、メロン育つし
水も綺麗で物がたくさんあって、はい、東京も近いしっていうようなことで、
そうですね、近いですね、
うん、そのここ植えることはないでしょうというような豊かさがあって、
ね、
しかもあの新しいことをする方も多いし、あと水泳でいうと藤山の飛び王って言われた方とか、はいはいはい、やっぱり時代をこう作ってきた方もたくさん出てらっしゃるんですよね。
あ古橋さんは静岡なんです
か。あ古橋そう広野新さんですね、
はいはい、
あと岩崎京子さん、ね、水泳の、
はい、
ね、静岡ですよ ね、
そうですね。
だからおっとりしてるって言ってもやっぱり時代の中で輝いている人は、
ね、なんとなくねやっぱり静岡県で出てくる、もしも歌が出てくるとしたらやっぱり風雪流れ旅みたいな感じにはならないんだよ。なんとかの焦げ目たもとに隠しみたいな話にならないんだよね、
はい、
うん、みかんでも食べてりゃいいかってそういう感じになるから、
だから聞いてて心地よくなるのかもしれませんね、うんうん、あのいつもテーマで聞いていただいてる歌の旅人、
はい、
フルバージョンじゃないんですよね。
あれ2番から出てるんですね。
そうなんですよね、はい、でぜひフルバージョンを聞きたいという声もありますので、
嬉しいです。
この番組の締めにそろそろ時間ですので、はい、フルバージョンを皆さんに聞いていただくというアイデアはいかがでしょうか、はい、五木さんに今日は静岡のお話を伺いました。最後に松原武さんにおいでいただきましたので、歌の旅人のテーマ曲フルバージョンでお聴きいただきます。五木さんありがとうございました。松原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る。懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座りたい。ガラス越しに海を見ていた君にまた会いたくて。会いたくて。